こんばんは、ゆうこです。仕事のあれこれをゆるく話すラジオ。この配信では仕事であったことやちょっとした悩みなど仕事のあれこれを話します。隙間時間に聞いてもらえたら嬉しいです。今日のテーマは着任後1ヶ月で何をするというテーマについて話してみようかと思います。少し説明をしますね。私はですね、この1月で一つ自分のポジションが上がりまして、部長職になりました。で、前任の部長がですね、違う組織に移動されるっていうことで、私がそのまま上がったという感じですね。で、同じ、何々部何々課っていうのは、私がこれまで担当していた課以外に3つあって、4つの課がある部だったんですけど、私がいた課にはまた別のところから課長さん来てもらって、今まで見てた自分の課とそれ以外の3つの課を、マネジメントすることになったわけです。で、いろいろ困りますよね。どうしようかなって思ったのは、まず人に関することです。今まで横並びでいた課の課長さんたちは全員私より年上の男性なんですよ。これはね、実は結構やりづらいんです。やっぱりね、気を悪くされてしまうことがあるので、すごくこう配慮して接していたんですけど、部長になるとよりそういった配慮、もう最新の配慮をしないといけないと思って、どうやったらこの年上の男性の課長さんたちと仲良くやれるか、これがね、一つ着任後1ヶ月の私のすごいテーマでもありましたね。で、どうやってうまくやるかなんですけど、ごまを吸ってもしょうがないんでね、バレるし。皮をかぶっても剥がれるし。どうしようかなと思ったんですけど、やっぱりね、こういう時は、みんなが苦手なことで私が得意なことで簡単にやれてすぐ成果が見えることっていうのをもう積み上げていくしかないんですよね。例えば、オンライン会議の中で、役員とかが喋ってるわけですよ。で、オンライン会議によく出られる方ならわかると思いますけど、偉い方が出れば出るほどその会議ではみんなこうミュートにしがちなんですよね。シーンとした会議が進んでいくわけです。で、なんかこう役員の人がね、なんかポンとつぶやいたことに誰が答えるかみたいな、そういうね、このミュート感でのこう机の下の小競り合いみたいなのが始まるわけですね。そういうところは率先でもうミュート解除しちゃう。相槌担当ですね。あ、ゆうこさんそういうのやってくれる人なんだって。ポイントがチャリーンと一つですね。で、あと一つは情報をとにかく滞らせないってことです。やっぱり部長を通じて課長に伝える情報ってたくさんあって、私は課長の時に、自分の上司に対してなんか情報滞ってんなとか、変なフィルターかかってるなみたいに思うことがあって、それはみんな一緒だったと思うんですよね。そこをすごく丁寧にやりました。とにかく早くで、変なフィルターかけずにちゃんと伝える。結構簡単なんですよ、これはね。だからもうそれもやりました。で、もう一つは各課に行って顔を出すことですね。どうもーっつって、テヘペローって言って、部長になりました、てへみたいな感じで言って、 で、活動を通じて、いろんなことを皆さんと交流していきたいと思いますみたいな、ゆるく言って、でちゃんと顔見せていくっていう、まあ、当たり前のことですけどね。うん、そんなことを積み重ねていきましたね。そして私が一番得意で、みんながあまり得意じゃないことっていうのは、問題を整理していくっていうのが私は結構得意としていてですね、もともと、なんて言うんだろう、理数系の出身なので、こう概念化してその関係性を図で示すみたいなことは結構得意なわけです。で、着任してから、同じタイミングで、組織変更があったので、いろんなところに歪みが生まれていたり、引き取った組織の中で問題があったり、まあ、海外視点の話だったりするんですけど、そういうのはね、誰も渦中の栗を拾いに行かないわけですね。で、そこ拾いに行くと。で、とにかく見える化して、概念化して、構造化して、関係性を示して、関係者に今こうなってます、ここで宿題が出て、その宿題の進捗こうですっていうのを、もうとにかく見せるっていうのをやりましたね。まあ、こういうことをやった1ヶ月間だったなっていう感じです。で、まあ、私の会社は1月12月期の事業年度、会計年度なので、12月閉まった後の1月って結構バタバタするんですよね。今年度の予算をフィックスさせるとか、前の期の、まあ、決算を締めるだとか、年度の切り替わりの作業っていうのを並行してやったりする。で、そんな中、前年度の私の前任の部長が担当していた、スコープをいきなり新参者の私が見ないといけないっていう、前知識もほぼない中で、業績について説明したりしないといけないわけです。で、本当だったら前任者にやってほしいところなんですよね。で、お願いしたんですけど、もう忙しいからって断られちゃって、もう私がやるしかないみたいな時に、もうしょうがない。みんな心配してたと思うんですけど、開き直って、まあ、なんとかやりきれたかなと思うんですけど、まあ、そんな1ヶ月間を過ごしましたね。なので、私の着任後30日間の戦略っていうのは、とにかく自分の直属の部下である課長さんたちと関係性を構築する、まあ、信頼を貯めるための30日間だったなと思います。そのためには、私にできることはやる、特にみんなにできないことで私ができることをやる、でとにかく目に見える成果がすぐ出るものを一生懸命やる、そんな30日間だったかなと思いますね。信頼を貯めていくにはやっぱりコストを払っていかないといけないので、1ヶ月間とにかく稼働が高かったし、こんなややこしい問題、私に解けるのかななんて思いました。でもね、書いてみて、これは違う、じゃあどうなんだってちょっとこう誰かに聞いてみて、新しい情報が来たら、あ、じゃあこの情報はここに整理してみたいなのをやるのがすごく好きなんですよ。それは読書している時の感覚にも似てるのかもしれないですね。で、自分でフレームを作ってみて、そこに当てはめてみる、違うな、これだとうまくいかないな、じゃあこうかな これだとここがブランクになるな、ここにはまる情報を探しに行こうかな。また新しい問題が出てきた。これはどうやって整理しようかな。こういう軸にしたら全部入るなとか、そんなようなことをね、昨日の夜もやっていたんですけど、まあ、As is to be とかって言ったりしますけどね、今こうなってるねっていう As is はこうあるべきだよねの To be が見えてないと書けないっていう、まあ、ジレンマがあるんですよね。だから As is を整理するときは並行して To be も考えないといけないなって思うんですけど、どうかなこれだと、あこういうことかみたいな。昨日は全てのピースの形が分かって、その中にある情報もある程度見えたなっていう、それができた瞬間だったので、なんだかとっても達成感があってですね気がついてみれば、そうやって過ごした30日間まあ、自分が立てた戦略で信頼は獲得できたなっていう手応えはあるんですよ。で、無我夢中でこなしてきた、まあ、部長職の仕事っていうのも大体の場面において及第点取れてるような感覚があるんですよね。なので次の1ヶ月間どうやって過ごそうかなと考えて、次は、まあ、みんなと一緒に、目標を立てるっていうことをやっていこうと思っていて、まあそういうことを一生懸命やる1ヶ月にしようかなと思ったりしてます。ということで、着任後30日間の戦略みたいなテーマで話してみましたけれども、いかがでしたでしょうか結構大変な1ヶ月でしたよでもね、まあ忙しいのは確実に嫌なんですよね。忙しいことは好ましいことではないけれども、今までやったことのない仕事だったり、誰もできない手を出したくない仕事っていうのは結構楽しいんですよね、実はね。そういうことにこう触れたっていう、まあ私の経験値がまた爆上がりしたわけですよね、この1ヶ月間でね。それはすごく得難い経験だったなと思います。ただまあそれ忙しかったし、結構心的ストレスも、ストレスというか負荷がねあったわけなんで、かなりこうストレッチして筋が切れるギリギリのところまでやった感はあるのでね、はい、結構負荷かけてしまったなという感はあって、まあ、食生活も結構乱れましたし、メンタル面でもね、平常のメンタルを保ててないなっていう時も結構ありましたね。なので途中読んだね小説、村山由子さんの初恋はですね、結構ギリギリのやばい時に読んだので、相当グラグラきましたね私にもこんな昔懐かしいけど新しい恋人みたいなのも欲しくて欲しくてたまらないぐらいになりましたねやっぱり辛い時にね、慰めてくれる人がいるっていうのは幸せなことですよ。本当にそう思います。会いたいと思った時にすぐ会えるっていう環境も すごい素晴らしいと思いますね。まあでもそういう存在とそういう環境って一度に手に入らなかったりするのが大人の恋愛かなと思ったりするので、もうめっちゃこの人好きだけどなかなか会えないとかね、しょっちゅう会えるけどなんかいまいちみたいなねわがままかよって感じですけど、いやまあそういう存在がいたらいいななんて本当に思った1ヶ月間でもありましたね。はい、最後何の話だって感じですけども、まあそんなことで今日は、お仕事ラジオということで、ね、久しぶりに、仕事の話をしてみました。こんな話をするとね、またビジネスマッチョだなんて言われそうな気がしますけれどもはい、たまには仕事の話もしていこうかななんて思っております。ということで、この配信が気に入っていただけたら、いいねやコメント、フォローお願いします。励みになります。今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。